白田先生が病気だと言うから三四郎が見舞いに来た。門を入ると玄関に靴が一足揃えてある。医者かもしれないと思った。いつもの通り勝手口へ回ると誰もいない。のそのそ上がり込んで茶の間へ来ると座敷で話し声がする。三四郎はしばらく佇んでいた。手にかなり大きな風呂敷包を下げている。中には樽ガキがいっぱい入っている。今度来るときは何か買ってこいと与次郎の注意があったから、追い分けの通りで買ってきた。すると座敷のうちで突然どたりばたりという音がした。誰か組打ちを始めたらしい。三四郎は必勝剣かと思い込んだ。風呂敷包みを下げたまま、仕切りのからかみを鋭く一尺ばかり開けてきっと覗き込んだ。広田先生が茶の袴を履いた大きな男に組み敷かれている。先生はうつぶしの顔を際どく畳から上げて三四郎を見たが、にやりと笑いながら、やあおいで、と言った。上の男はちょっと振り返ったままである。
先生、失礼ですが起きてごらんなさい、と言う。
何でも先生の手を逆に取って、肘のつがいを表から膝頭で押さえているらしい。先生は下から到底起きられない胸を答えた。上のとこはそれで手を離して肘を立てて袴のひだを正しく居住まいを直した。見れば立派な男である。先生もすぐ起き直った。
なるほど、と言っている。あの竜で行くと、無理に逆らったら腕を折る恐れがあるから危険です。
三四郎はこの問答で初めてこの両人の今何をしていたかを悟った。
ご病気だそうですが、もうよろしいんですか？
ええ、もうよろしい。
三四郎は風呂敷包みを解いて中にあるものを二人の間に広げた。
柿を買ってきました。
広田先生は書斎へ行ってナイフを取ってくる。三四郎は台所から包丁を持ってきた。三人で柿を食い出した。食いながら先生と知らぬ男はしきりに地方の中学の話を始めた。生活難のこと、糞状のこと、一つところに長く泊まっていられぬこと、学科以外に充実の教師をしたこと。ある教師は下駄の台を買って鼻緒は古いのをすげ替えて、用いられるだけ用いるぐらいにしていること。今度辞職した以上は容易に口が見つかりそうもないこと。やむを得ず、それまで妻を国元へ預けたこと。なかなかつきそうもない。三四郎は柿の種を吐き出しながら、この男の顔を見ていて情けなくなった。今の自分とこの男と比較してみると、まるで人種が違うような気がする。この男の言葉のうちには、もう一遍学生生活がしてみたい。学生生活ほど気楽なものはないという文句が何度も繰り返された。三四郎はこの文句を聞くたびに、自分の寿命がわずか二、三年の間なのか知らんと、ぼんやり考え始めた。与次郎と蕎麦などを食うときのように、気がさえない。広田先生はまた立って書斎に行った。帰ったときは手に一巻の書物を持っていた。表紙が赤黒くって、切り口の埃で汚れたものである。
これがこの間話したハイドリオタフヒア。退屈なら見ていたまえ。
三四郎は礼を述べて書物を受け取った。弱膜の消しを散らすや仕切りなり、人の記念に対しては英語に値すると否とを問うことなし。という句が目についた。
先生は安心して充実の学士と談話を続ける。中学教師などの生活状態を聞いてみると、皆気の毒なものばかりのようだが、真に気の毒と思うのは当人だけである。なぜというと、現代人は事実を好むが、事実に伴う上層は切り捨てる習慣である。切り捨てなければならないほど世間が切迫しているのだから仕方がない。その証拠には、新聞を見るとわかる。新聞の社会記事は銃の熊で悲劇である。けれども我々はこの悲劇を悲劇として味わう余裕がない。ただ事実の報道として読むだけである。自分の取る新聞などは、死人十何人と題して、一日に変死した人間の年齢、戸籍、死因を六号活字で一行ずつに書くことがある。簡潔明瞭の局である。また、泥棒早見という欄があって、どこへどんな泥棒が入ったか、一目にわかるように泥棒が固まっている。これも至極便利である。すべてがこの調子と思わなくっちゃいけない。辞職もその通り。当人には悲劇に近い出来事かもしれないが、他人にはそれほど痛切な感じを与えないと覚悟しなければなるまい。そのつもりで運動したらよかろう。
だって先生くらい余裕があるなら、少しは痛切に感じても良さそうなものだが。
と充実の男が真面目な顔をしていった。この時は広田先生も三四郎も、そういった当人も一度に笑った。この男がなかなか帰りそうもないので、三四郎は書物を借りて、買ってから表へ出た。朽ちざる墓に眠り、伝わることに生き、知らるる名に残り、叱らずば、早々の変に任せて、後の世に尊先と思うこと、昔より人の願いなり。この願いの叶えるとき、人は天国にあり。されども、誠なる信仰の教法より見れば、この願いもこの満足も、なきがごとくに儚きものなり。生きるとは、再びの我に帰るの意にして、再びの我に帰るとは願いにもあらず、望みにもあらず、気高き信者の見たるあからさまなる事実なれば、生とイノセントの墓地に横たわるは、なおエジプトの砂丘にうずまるがごとし、常住の我が身を感じ喜べば、六尺の狭きも、アドリエーナスの大病と異なるところあらず。なるがままになるとのみ覚悟せよ。これはハイドリオタフヒアの末節である。三四郎はぶらぶら白山の方へ歩きながら、往来の中でこの一節を読んだ。広田先生から聞くところによると、この著者は有名な名文家で、この一編は名文家の書いたうちの名文であるそうだ。広田先生はその話をしたときに、笑いながら、もっともこれは私の説じゃないよと断られた。なるほど、三四郎にもどこが名文だかよくわからない。ただ区切りが悪くって、字遣いが異様で、言葉の運び方が重苦しくって、まるで古いお寺を見るような、心持ちがしただけである。この一節だけ読むにも、道のりにすると三四丁もかかった。しかもはっきりとはしない。勝ち得たところは物錆びている。奈良の大仏の鐘をついて、その名残の響きが東京にいる自分の耳にかすかに届いたと同じことである。三四郎はこの一節のもたらす意味よりも、その意味の上に這いかかる城主の影を嬉しがった。三四郎は切実に生死の問題を考えたことのない男である。考えるには青春の血があまりに温かすぎる。 目の前には眉を焦がすほど大きな火が燃えている。その感じが真の自分である。三四郎はこれから曙町の原口のところへ行く。